人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆様いかがお過ごしでしょうか。3月9日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。まず前半は地元丹南健康福祉センターからのお知らせです。スタジオに担当の方をゲストにお迎えし、情報をお伝えしてまいります。そして後半は日の近づいた情報などを中心にお伝えしてまいりたいと思います。まずは丹南健康福祉センターからのお知らせです。
それではこの時間は丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は丹南健康福祉センター竹府福祉保健部健康増進課主事の向井さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、3月には女性の健康週間があるんですよね。
はい、厚生労働省では毎年3月1日から3月8日までを女性の健康週間として、ライフスタイルが多様化する中で女性が生涯を通じて健康で明るく充実した毎日を過ごせるよう様々な取り組みを行っています。女性の健康は生活習慣や社会環境に加え、思春期や成熟期、更年期、老年期などのライフステージごとに変化する女性ホルモンの影響を受けやすいという特性があります。今回は女性の健康づくり、がん検診推進についてお話ししたいと思います。
すごく私もね、興味深い話が聞けるんじゃないのかなと思っています。早速ですが、女性のホルモンについて教えてください。
女性は思春期、成熟期、更年期とそのホルモン状態によって、また結婚や育児などのライフステージによって男性とは異なった心身の変化をしていきます。その理由はいくつかありますが、一つには性ホルモンの大きな動きです。女性ホルモンは思春期から更年期まで卵巣から分泌されるホルモンですが、男性のように一定に分泌されるのではなく、月経、排卵、月経という、およそ1ヶ月単位で繰り返される大きな変動があります。また女性には卵巣の寿命、すなわち更年期があり、男性の性ホルモンが加齢によって緩やかに下降するのに対し、女性では急激な減少と喪失という大きな性ホルモンの動きが40歳代後半から50歳代に訪れます。
なるほど。女性ホルモンの変動によって女性の心と体は様々な影響を受けるんですね。
はい、昔多産だった時代には女性の生涯月経はおよそ50回ぐらいだったと考えられています。それは妊娠と授乳を繰り返していたため、無月経期間が長かったからです。それに比べて現代ではその約10倍もの月経を経験すると言われており、毎月の排卵、月経を中心に女性の心身は性ホルモンの動きによって大変大きく、かつ頻回に変化するようになっています。つまり月経痛、月経前症候群 PMS や偏頭痛、子宮内膜症、乳腺腫瘍など性ホルモンの動きによって誘発されやすい疾患や症状が増え、妊娠、出産、産褥以外の健康問題が増え、不妊やリスクのある妊娠が増加しています。人生100年時代を生きるために、男女を問わず若い世代が将来の妊娠を含めたライフプランを考えながら日々の生活や健康と向き合うことをプレコンセプションケアと言います。今の生活習慣や健康状態が将来の妊娠や生まれてくる赤ちゃんの健康につながっていきます。
月経が昔の人と比べて今はおよそ10倍もっていうこともびっくりですし、プレコンセプションケア、初めて聞く言葉です。若い世代からの健康づくりがやっぱり将来につながるということなんですね。 更年期に女性ホルモンが大きく変動するとどのような変化が起こるのか教えてください。
はい、女性ホルモンは骨、脳、心臓や血管、皮膚や粘膜、関節や筋肉、自律神経、免疫機能にも作用し、女性の心身を守ろうとしています。しかし卵巣機能が低下する更年期はホルモン低下を引き金とした全身の機能の低下、自律神経や免疫系などの調整システムの失調などを引き起こすことがあります。
へー、では閉経によって男性とは異なった健康問題も出てくるんでしょうか。
はい、女性には男女共通の問題、がんや心臓血管系疾患以外にも骨粗しょう症、骨折、関節、筋肉の変形や弱化、認知症など女性ホルモンの低下に関連して起こりやすい問題が多く、これは生活の質を著しく落とすため閉経し女性ホルモンが失われる50代は急激にこのような変化が起こってくる要注意期間といえます。
そうなんですね、50代か。もうあと私もしばらくなんでドキドキしちゃうんですが、こう女性ホルモンが健康に大きく影響するっていうことはよくわかりました。女性ホルモンが失われる50代以降、これまで以上に自分の体を大事にする必要がありますね。ところで女性ホルモンを自分でコントロールするっていうのは難しそうなんですが、健康を保つために私たちが気をつけられることっていうのはありますか？
先ほど女性ホルモンの低下に関連して起こりやすい問題として骨粗しょう症を挙げましたが、骨粗しょう症予防のためには若い頃に骨密度を高めておくことが大切です。そのためには若い時期にはバランスの良い食事をとり、十分な量のカルシウムとカルシウムの吸収を助けるビタミン D を摂取し、適度に運動することが重要です。近年若い女性の痩せが問題となっていますが、将来骨粗しょう症による可能性を低くするためにも無理なダイエットや極端な食事制限はしないようにしましょう。また乳がんや子宮がんは女性特有のがんといえますが、これらのがんは若年化が進み20歳から40歳代で発症するケースが急増しています。がんはがん検診により早期に発見することができます。土日祝や平日の夕方15時17時以降に子宮頸がん乳がん検診を受けられる休日レディースがん検診、平日イブニングレディースがん検診も行っており、ご活用いただけたらと思います。子宮頸がんや乳がんの危険因子の中には女性ホルモンの影響など避けようのないものもありますが、生活習慣に潜む危険因子は生活習慣の改善で減らすことができます。
休日レディースがん検診や平日イブニングレディースがん検診っていうのはどちらで行ってるんですか？
行っているところは各市町の
ホームページなどで確認できますか？なるほど、ありがとうございます。それでは生活習慣の改善っていうふうにねよく言われますが、具体的にはどのような内容ですか？
はい、国立がん研究センターをはじめとする研究結果からがんのリスクを減らす5つの健康習慣が示されています。この5つとは、禁煙する、お酒を飲みすぎない、食生活を見直す、体を動かす、適正体重を維持するというものです。少し詳しく説明させていただきます。まず1つ目は禁煙するについてです。タバコには発がん性物質が多く含まれており、タバコを吸う人は吸わない人に比べてがんになるリスクが 1.5 倍高まることが分かっています。また他人の吸ったタバコの煙を周囲の人が吸うことを受動喫煙と言いますが、受動喫煙でも肺がんや乳がんになるリスクが高まります。自分だけでなく周りの人の健康も脅かすことになるため、タバコを吸う人は禁煙に努め、吸わない人もタバコの煙を避けるように心がけましょう。2つ目はお酒を飲みすぎないことです。多量の飲酒でがんのリスクが高くなるため、お酒を飲む方は適量を心がけましょう。
お酒の話が出てきたんですけど、私お酒飲めないんであれですけど、友達がめちゃくちゃ飲むんですよ。お酒の適量っていうのはどれくらいが目安になりますか？
はい、純アルコール 20g 以内が適量と言われており、ビールだと中瓶で1本以内、缶酎ハイだと1缶分以内が目安になります。生活習慣病のリスクを高めないように量を心がけ、週に1日から2日は飲酒しない日を作ることが大切です。
わかりました、友達に伝えておきますありがとうございます。それではその他の健康習慣についても詳しく教えてください。
はい、生活習慣の3つ目は食生活の見直しです。塩分を控える、野菜と果物を積極的に食べる、熱いものは少し冷ましてから食べるという3つのポイントを守ることで、日本人に多い胃がんや食道がんのリスクが低くなります。食事は他の病気の予防にもつながりますので意識してみましょう。4つ目は運動習慣です。男女ともに身体活動量の多い人ほどがん発生のリスクが低くなることが分かっています。県では日常生活における歩数の増加を目標としており、目標値を成人で男性8700歩、女性7800歩、65歳以上の高齢者では男性6500歩、女性5500歩としています。車を遠くに停めて歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、小さなことからでも始めてみましょう。そして最後の5つ目は適正体重を維持することです。痩せすぎ、太りすぎはがんのリスクを高めますので注意が必要です。
ね、これまで5つ生活習慣、健康習慣についてお話しいただいたんですが、このがんになりにくくする5つの健康習慣、まず1つ目が禁煙する、お酒を飲みすぎない、食生活を見直す、体を動かす、適正体重を維持する、この5つなんですね。
はい、この5つの健康習慣はがんだけでなく生活習慣病予防や心の健康を保つためにも大切なことです。その5つの健康習慣にプラスして、早期発見早期治療のためがん検診を定期的に受けていただくと大変効果的です。がん検診に関してはお住まいの市町の担当課にお問い合わせください。がんの予防に関することについては丹南健康福祉センターでもご相談をお受けしていますので、お問い合わせください。
ありがとうございます。さあ、最後に丹南健康福祉センターからお知らせがあるということなんですが。
はい、がん対策出前講座のお知らせです。県では働き世代にがん予防について知ってもらい、検診につなげてもらうため、がん対策出前講座を実施しています。会社の従業員を対象とした勉強会などを開催する際に講師を派遣できますので、ご希望がありましたら健康福祉センターまでお問い合わせください。
はい、わかりました、ありがとうございます。3月は女性の健康習慣があるということで、今日は女性の健康づくり、がん検診推進についてお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当、私もちょっとこれから気をつけ、もう遅いかもしれないですけど、気をつけたいなっていうふうに思いました。まずはいっぱい歩くことから始めていきたいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は福井県丹南健康福祉センター竹富福祉保健部健康増進課主事の向井さんにお話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いては広近づいた情報を中心に鯖江市からのお知らせです。まず中高生の自転車ヘルメット助成のお知らせです。鯖江市内の中高生の交通安全を守るため、自転車用ヘルメットの購入費を助成するというものです。鯖江市内在住の高校生、また中学3年生が対象となります。助成額は1人1回限りの1000円です。安全基準を満たした3000円以上の新品が対象となります。申請方法は鯖江市内の販売協力店で申請書を記入し、対象ヘルメットを購入してください。なお、この申請期限が3月31日火曜日までとなっています。 この販売協力店など詳しくは広報サバエ3月号16ページの2次元バーコードからご確認ください。お問い合わせ先は障害学習課、電話 53-2256 53-2256 番、こちらまでお問い合わせください。続いては第48回サバエ辻マラソン参加者募集のお知らせです。5月10日日曜日雨天決行です。開催があります。今回もメガネコースのハーフの部、漆器コースの10キロの部、そして繊維コースの5キロの部、またツツジコース3キロの部、ファミリーコース2キロの部、そして小学生コース2キロの部とございます。小学生以上で本大会の申し込み規約に同意した方が参加資格となります。参加料は小中学生が1000円、高校生が2000円、一般ファミリーの部が3000円となっています。申し込み方法はウェブのランネットでエントリーをしてください。申し込み期限は3月31日火曜日となっています。お急ぎください。お問い合わせ先はスポーツ課までお願いいたします。電話 53-2260 53-2260 番となっています。続いてはチャレンジデー講座、メイク講座のご紹介です。華やかな魅力表現者ドラッグクイーンによる自分の化粧品で美しくなる講座2コースを行います。3月27日金曜日午後6時から午後9時まで、場所は夢未来館サバエです。定員は30名ですが、定員になり次第締め切らせていただきます。料金は3000円、持ち物には普段使い慣れたお手持ちのメイク道具をお持ちください。申し込み方法は広報サバエ3月号19ページに書かれました2次元バーコード申し込みフォームからどうぞお入りください。お問い合わせ先は夢未来館サバエ、電話 51-1722 51-1722 番、こちらまでどうぞお問い合わせください。続いては新明小学校立町小学校合同吹奏楽コンサートのご紹介です。部活動の地域移行に伴って新明小学校と立町小学校の吹奏楽部が合同バンドとして活動を開始します。初めての合同コンサートを開催、ゲストとして鯖江高校吹奏楽部の出演もございます。3月22日日曜日午後1時30分開演、場所は鯖江文化センターです。料金は無料ですが、あらかじめ入場券が必要です。この入場券は新明公民館、立町公民館、文化センターで配布中です。お問い合わせ先は新明小学校吹奏楽部清水さんの携帯電話 090-7082-8181 090-7082-8181 までお問い合わせください。続いては休日当番員のご紹介です。3月15日日曜日は朝日町4丁目木村病院、電話 51-0478 または殿口の山岸医院、電話 65-1084 となっています。診療時間は午前9時から午後5時まで。なお発熱している方は受診前に電話を1本お願いいたします。また変更となる場合もありますので、鯖江市のホームページを確認の上受診をお願いいたします。3月9日月曜日情報更新でお伝えいたしました。趣味を超えた情熱の形、1年間の成果展、令和7年度鯖江生きがい講座文化講座総合展。鯖江市民60歳以上の趣味を通して仲間づくりを合言葉に、今年度学び創作活動された力作を展示。場所は鯖江市教養会館、14日土曜日は午前11時から午後5時、15日日曜日は午前9時から午後4時まで開催。入場無料、皆様のご来場をお待ちしています。
育てやすい、暮らしやすい町、みんな輝く市民活躍の町、メガネ、繊維、漆器の町、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報、 この時間は鯖江市がお届けしました。